業、働く、ライフスタイルなどについて、起業した女性2人が昼下がりにカフェで女子トーク。話し手はメンタルヘルスと組織開発で人と組織の健康を実現する株式会社 C3 フュージョン、 C3 フュージョン社会保険労務士事務所代表小島のぞみと、
働き方から企業ブランド力を上げる米沢社労士事務所代表米沢博美です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日も引き続き吉祥寺の、井の頭公園からお届けしてます。
はい、
はい、で今日のテーマは、仕事上で行き詰まった時の、脱却方法についてお話ししたいと思います。
はい、
なんか行き詰まる場面ってありますか？
ありまくりです。
私もです。
もうありすぎてやばいですよ。
で、我々は社会保険労務士として、独立して仕事をしてるんですね。なので同僚がたくさんいるというような感じではなくて、やっぱりこう自分のお客様からなんかボールが飛んできた時に、何かこう会社さんにとって どういうボールを返すとその会社さんにとっていいのかなっていうことを考える場面が多いわけなんですよね。
いやもう本当に、ね、自分のこうそれぞれまあ得意としている領域っていうのはあると思うんですけど、まあ、私だと普段はそのコミュニケーションとか対人関係とかメンタルヘルスとか、まあ、その組織づくりっていうところをベースにやっているので、まあ、そちら側で分かることは多いんですけど、でもまあ組織環境とか働くことをコンサルするってなんかまあもう無限大に領域が、
ね、人のことですからね。人がいればいるほど課題はあるんでしょうね。
そうだから、まあ、自分が普段あまりやり慣れてないところの相談が来た時っていうのはできませんとはね言えないので、分かりましたとは言いますが、その後やっべってなりますね。
でね、やっぱりこう働くということにまつわることなので無限なんですよね、そのね
無限すぎる
質問というのが。例えばね、こう労務の法的なところから、まあ、そういうもの法律はねあるだろうけれども、じゃあ実際うちの会社の働き方においてはじゃあどうすればいいんですか、っていうような、ことだったりとかで、働き方もね会社によっていろいろなんですよね。もう製造業、アパレル業、なんでしょう、あとは芸能人とかね、その秘書とかマネージャーとか、もう働き方ってもう千差万別というか、普通にこう会社に行って9時から6時っていうところもあるでしょうけれども、そうでない働き方、そういうふうじゃない働き方をしている方もたくさんいらっしゃるんですよね。
いや本当に、ね、ついこの間もちょっとやっているお客様先の業界が非常に特殊で、もう労働時間管理の、ね、方法って何種類かありますけど、いやどれも無理じゃないっていう、
ね、でも働く以上は労働基準法を守らないといけないんですよね。でその労働基準法ってやっぱりだいぶ昔に作られたものなので、今のこう、ね、柔軟的な働き方だと無理で、でもそれで終わらすわけにはいかないわけなんですよ。
まあ、そういう主食ですからね、私たちが ね、
そうなんですよね。はてどうしたものか、
そう、っていう時に本当に、まあね、ちょっとやっぱり法律の中で最適解がなかなか自分の中では得られないなって思って、もうどれもこれも自信がないみたいな、でもオーダーは受けちゃったみたいなことがあったりした時に、まあ私はどうするかっていうと、やっぱ仲間に聞く。まあ、ひろみさんなんかはもう私からしょっちゅう質問がいっているんですけど、
ね、えでも本当に なんですよね、自分で考えてもね分からないことっていうのをやっぱりこう人にこう自分のねその状況を分かってもらって、なんか別の視点をもらえる、私も同じように本当にね自分だけじゃ分からないことってたくさんあるので、助けてもらう場面多いんですけど、なんかそういうね関係性の、ね、こう仲間っていうのがいるとすごくありがたいですよね。
いやもう本当に、多分私たちの仕事はこれなくしては、成り立たないかなって思うぐらい幅広いし難しいなって思います。
そうですよね。だからこそね、こう普段からなんだろう、そういう関係を持てる方、
一緒にね、こう考えて くれて意見交換できる仲間がやっぱりいるっていうのはすごくありがたいなって思うし、まあ、比較的社労士はね、うん、横のつながりが、うん、あったりするので、もちろん全部の人たちとこうやり取りができるかっていうと、それはね関係性によると思うんですけど、なんか少なくともね私たちは、まあ、他の仲間も含めて、なんかこうこんなくだらないことかもしれないけど聞いてごめんねって投げるとすぐバンってみんなすごい真面目にいろいろ考えて、ああだこうだ法律じゃないところまで広げてね、いっぱい考えてくれる仲間がいるから本当にそれに助けられてるなって思うんですけど、ひろみさんもありますか、私みたいに、
うん、この悩み。ありますし、このねちょうどなんかさっきおしゃべりしてたんですけど今度コミュニケーション研修を私登壇させてもらうんですけど、もうのぞみさんはね本当にそのプロなので、その視点でいろいろアドバイスをしてもらって、あ今日会えてよかったって本当に思ったんですけどまあね、そういうのって本当お互い様というか、なんかね自分が教えられることがあったらそれは嬉しいし、なんかそれでねアドバイスしてもらえたら嬉しいし、なんかやっぱそのなんか両方できるとなんかいい関係性がね持続できるんでしょう ね
本当に。だからなんかこう、まあ、自分の知っていることを、まあ、全然外に出さないって人もねもちろんいて、それはそれでその人のスタンスだから別にいいと思うんですけど、なんかこうお互いに高め合っていける仲間として、もうこちらも思う存分頼らせていただく分、ただやっぱり私の専門自分の専門領域で何か困っていることがあるっていう仲間がいたらもう全力でそれは応援するみたいな、なんかそういう仲間がね周りに数人でもいいからいると、もう仕事のなんていうのこう安定感というか領域もねなんか広がっていきますよ ね
やっぱりね、そう自分だけじゃこうなんかこう もしかしたら NG としかお客様にね言えなかったところが、こういう方法だったらあるかもしれませんよっていうのをつなげられたら、ね、お客様ととってもいいことなので、なんかね、
いや本当に
そういうの私も広げていきたいなと思います、
でもね、本当にねひろみさんにはすごい私助けられていて、しかもひろみさんは、まとめる力がとても、あるので、なんかこうみんながね、こう言ってくれたこととかを最終的にまとめて、つまりじゃあこういうふうに私だったら返すかもしれません、みたいな、もうなんていうの模範解答までくれるっていう、
いやいや
本当に助かってて、もうそれそのままお客さんに、出しちゃうぞ本当に親身になって調べてまとめてくれてっていうね、なんかもう本当私の女神です。
いやありがとうございますでもねこうやってのぞみさんはこうそれをねちゃんと言ってくれるので、助かったということをすごく表現してくれるんですよね。だから私も嬉しいので、だからなんだろう、まあ、今聞いてくださってる方に伝えられることがあるとしたら、そうやってこう助かったなと助かったっていうことはちゃんと相手に伝えるっていうことも関係性の維持かもしれないし、
大切ですね。
ね、私もなんかのぞみさんにその伝えたっていうことを今クローズアップしてもらってましたけど、ね、そのコミュニケーション研修のところでいろいろアドバイスもしてもらってるので、すごく助かってます。
ありがとうございますこれからもどうぞよろしくお願いします
ということで締めて今日もお聞きいただいてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。
またね。